江戸患いという古い言葉がありました。家計のことです。地方の武士は江戸で働いている間は対面上精米された白米を食べておかずは少し、その結果としてビタミン B1 が欠乏して病気になったのだそうであります。江戸を離れて元の食生活に戻るとケロリと治ったということで江戸時代の患い、江戸患いということです。江戸の祭りごとの雰囲気が病気を生み出していたという背景がありますが、フットボールクラブにも体質的な問題というのはあります。ごひいきのクラブは新シーズンを前にしてビタミン B1 にあたる栄養素をうまく取り込めているでしょうか。こんにちは、倉敷麻生です。ラジオクラッキー、今日は矢野徹さんとお送りします。矢野徹さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日も懐かしくて今に伝えたい漫画の話を伺いたいと思いますが、はい、今日は、リボンの騎士について教えてください。
はい、はい、いやもう本当画期的な漫画で、はい、世界でも最初のストーリー少女漫画と言えると思います。でそれまでは絵物語とか短いコマ、それからギャグ漫画はあったんですけれども、本当世界に書き分けて手塚さんが、ストーリー少女漫画の第1号が、まあ、リボンの騎士ですよね。
はい、戦う少女の話ですよね。
はい、戦う少女の最初でもありますね。はいはい、魔法少女にもそのつながっていきますけれども、
簡単にストーリー、もしこれから読まれるという方のためにちょっと教えていただきたいんですけども、
はい、
天使のいたずらによって、はい、男の子の心と女の子の心が一つの体の中に、はい、女の子の体の中に入ってしまったというところから、はい、始まるストーリーですね。
そうなんです、おっしゃる通りなんです。はい、ですから男の子女の子両方の心を持って生まれたそのサファイアが、うん、その男の子として育てられて、それでその王子として活躍するという、まあ、単純に言ってしまえばそういうストーリーですよね。
そうですね。はいはい、まあね、今の中でもこう手塚先生ってこう、はい、そういう、 こう今を少し予見しているところもあって、例えばこれを一つの差別とかジェンダー問題というふうに捉える人も中にはいらっしゃるので、まあ、僕は純粋に物語として楽しめばいいなというふうには思ってはいるんですけども、うんうんうんうん、例えば白いライオンの話、
はい、
心を持ってしまったロボットの話であったりとか、はいはい、何かしら外れてしまった人たちに気持ちを当てて、スポットを当ててみんなで見つめていこうというのは手塚先生のアプローチの中ではあるんですけども。
ありますね。手塚さんって子供の頃いじめられっ子だったんで。
あ、そうですか。
そういうなんていうか、その弱い者の立場に身を置くですね、習慣はできていたような気します。
あ、なるほどね。はい、それはでもね、多くのクリエイターが持ってくるモチベーションの一つではありますよね。
はい、
リボンの騎士は、長期の連載だと思うんですけども、
はい、
いくつかの雑誌を渡り歩くというか、ストーリーもまた変えて、
はい、
長く掲載された作品という特徴がありますね。
そうですね。はい、結構古いんですよ。最初は昭和28年ですから、1953年の1月
ごろ。そんなに前なんですね。
もう相当前ですよね。でそこで少女クラブという、まあ、雑誌がありまして、うん、でそれから次に昭和33年から仲良しという、まあ、月刊誌。
今でもある仲良し
ですか。今でもある仲良しです。はい、でそれから、仲良しでさらに、まあ、リメイク版があって、うん、そして最後には少女フレンド週刊誌ですね。
はい、
でそれで昭和42年からということで、まあ、結構十数年にわたって、断続的に連載されていたという、まあ、シリーズですね。
それぞれストーリーは違うんですか。
かなり違います。
違うんですか。
はい、でしかもこれ混乱させるのはですね、手塚さんその単行文化するとき、それから文庫化されるときなんかに微妙にストーリーいじってるんですよ。
はい、
そうするとですね、今言った4つの媒体のそれぞれまたさらにありゆみたいなのができちゃってですねまあどれがどれやらという感じですね。
手塚治虫さんのファンの方はこのその違いを調べたくて、
はい、
連載当初のものを探したりとか、
はい、
あとはコミックの中でもこう再発売の時にまた変えられているんじゃないかとか、はい、いろいろと調べて、マニアの方は調べがいがありすぎるっていうのが手塚先生ですよね。
で雑誌から単行本化する時に絵も変えちゃってるとこあるんですよね。
書き直されたりね、
はい、
このコマだけ変えようとか
全面的に変えてることが結構多いです。
ありますね。
はい、
すごいですよね。で、手塚先生は、まあ、はい、鉄腕アトムという作品で、はい、まあ、日本のテレビアニメーションの時代をスタートさせるわけですけれども、はい、リボンの騎士もカラー作品としてアニメ化されましたね、
はい、そうですね、まあ、その前にジャングル大帝があるんですけれども、はい、だからカラーとしては第2号ですね、
うん、
はい、でしかも少女漫画のテレビアニメとしても第2号で、まあ、第1号は魔王使いサリーで、
はい、
でこの第2号がこのリボンの騎士で、3つ目が秘密のアッコちゃん、そういう順番ですね。
うん、ジャングル大帝が先なんですね、アニメは。
先です、はい、
そうすると、富田先生、富田康夫先生はそのまま引き継がれたということになるわけです
ね、はい、そうなんです。ですからテーマソング、オープニングとエンディング、それから劇版も全部手掛けられましたね、
うんうん、ディズニーもそうなんですけど、はい、劇版のちょっとした音楽が素晴らしいですよね。
まずかっこいいんですよ、
はい、
でつまりそれまでの日本にないような曲調 で、うん、でしかもその繊細な、まあ、はっきり言って劇版の存在をこう日本のアニメに定着させたのはやっぱり富田勲さんだと僕は思ってるんですけどね。
リボンの騎士、もしまだ全く知らないという方いらっしゃったら、 YouTube でいいから、
はい、
オープニングだけでいいからちょっとまず見ていただけると音楽が本当に前川陽子さんが歌われているものが素晴らしいんですけど、
はい、
インストルメンタルもまた素敵で、
素敵です、はい、あとエンディングのリボンのマーチも、まあ、いいんですね、であとオープニングに関して頭が僕のって、その僕で始まるバージョンと私ので始まるバージョン、
はいは
いはい、男の子バージョン、女の子バージョン2つあるんです
よ。ありますね、はい、そうですね、うん、リボンの騎士だから冒険活劇であり、
はい、
で仮面をつけて戦う少女の話であり、
はいはい、
愛情も欲望も裏切りも持ち込まれているという大作なんですよね。
もうそれディズニーと宝塚の影響を受けたやっぱり手塚さんのね、
はい、
やっぱり作品だからだと思いますね、うん、あと富田さんというと、富田さんもディズニーの影響をかなり受けていて、
はい、
要するにディズニー的な劇版のですね、作り方をかなり綿密に研究されて、
うん、はい、
作っていったと僕は思ってます。
なるほどね、はい、うん、まあ、いろんな魅力あるんですけど、アニメの魅力というとですね、声優さんの魅力という点では矢野さんはどんなの？
大きいですね、はい、特にサファイアは男の子の心、女の子の心両方持ってますから。
そうですね、
男の子的な少女の声と、うん、女の子的な少女の声をですね、使い分けたこの声優の太田敏子さん、
はい、
この方がまあ見事だと僕は思ってるんですよ。でこの方、
太田さんの声は多分ヤッターマンシリーズの男の子の声で思い浮かべられる方もいるんじゃないかと思いますね、
は
い、
で実はジャングル大帝でも男の子のレオの声やってらっしゃるんですよ。
そうですね、はい、
それからあとドラえもんではですね、初代ののび太の声が太田さんなんです。
あ、そうでしたっけ。
だから実は男の子の声も太田さん多いんです、はい、でだからそういう点では非常にいい、役割っていうかな、まあ、声優さんですよね。
そうですね、
はい
はい、確かにそうでした。周りの声優さんの印象いかがですか。
あとそうですね、ただ、まあ、例えばですね、サファイアが一応王子フランツチャーミング、フランツチャーミングって王子に恋をするんですけども、はい、その声の主がですね、北道枝さんって方で、
はい、
この方もちょっと良性具有のですね、声を出す方で、
フランダースの犬のネロの声でされてましたね、
はいはいはいはい、それからあと僕なんか個人的にTBS の深夜放送のパックインミュージックのね、
パックミュージック
パックの声で僕は印象深いんですけど、
なるほどね、はい、うん、だから考えたら声優ブームっていうわけでもないんだけど、
はい、
今始まってるわけじゃなくて、
はい、
昔からね、こう、はい、憧れてこういう声の人はどんな顔とかどんな人なんだろうというふうに思いをすることって昔からあったということではありますけどね。
そうですね、
僕納谷五郎さんの印象強かったですねリボンの騎士はね、
はい、納谷五郎さんはもう当時のアニメほとんどの作品顔出してますよね。
確かにそうですよね、うん、ね、リボンの騎士はでも雑誌に連載されている時、
はい、
今復刊 .com 他でですね、
はい、
当時のものをなるべくそのままの形で、
はい、
再現しようという試みされているんですが、
はい、
彩色が本当に美しいリボンの騎士サファイアって作品ですよね。
綺麗です ね、きらびやか で、
うん、
でそれは他の男性の漫画が使わない色を僕は使ってると思うんですよ、
はい、
でかなりやっぱディズニーの彩色に影響されてると思います。
あ、そうですか、
はい、
うん、 最初に関してもあれですかね、手塚先生いろいろとサセッションされてたんでしょうかね、お忙しかったからどこまでできたかわからないですけど、
スタートの時には全部一人っていうか指示してたようですね。
そうですか、はいはい、ご自身で演出された巻もあるんですよ、
ね、まあ一回だけであるんですよね、
はい、
でそれは結構とんでもない作品に上がってまして、やたらふざけるんですよ。
あ
でひょうたん月がしょっちゅう出てきて、
はい、
でもう明らかにこれはふざけてるなって分かる回で、
うん、
多分テレビ見てる方はちょっと戸惑ったと思いますね、
はい、
で僕は非常に面白かったです。
なるほど、
すごく楽しんでる感じがして、手塚さんが、はい、
その時代 の, その劇場を作られている方のすごさっていうのは、
はい、
まあ、ひょっこりひょうたん島などの宇野先生もそうだったという話、はい、後で伺いましたけども、
はい、
その巻その巻で必要なエピソードの音楽をその都度作曲されて、
はい、
足されていたそうですね。
そうですね、で富田さんかわいそうなのは毎回そのテーマに沿った新曲を作るんですよ。
毎回
要するに毎週作らなきゃいけないわけですよ。でしかも劇版がさっき申し上げたように当然ストーリー変わるわけですから、うん、違う曲を作らなきゃいけない。それからあとその中にそのコーラス入れたりそれからオーケストラ使ったりして、うん、そのオーケストラの楽譜を作らなきゃいけないんですよね、
はい、
でそれを毎週作るっていうのはですねちょっと音楽家としてはもうとんでもないことなん で,
そうです、ね、
でしかも毎朝のようにですね富田さんの自宅に手塚さんから電話かかってきてこんな新しいアイデアがあって面白いんだけどみたいなことをですね、うん、言われてもう富田さんはもう泣きそうになったということを生前僕は直接話聞いてます。
なるほどね、富田勲先生手塚作品だと、はい、まあ、ジャングル大帝もそうですし、
はい、
あとドロロもそうですけど、
はい、
ドロロの歌素晴らしいですね。
はい、
すごい曲だと思うあれ。
でだからあれですよね、他のアニメにないような音楽を作ることはやっぱり彼の喜びだったんじゃないですかね。
気に入ってらっしゃったんですね手塚先生もね。まあ、そのねアニメの後に僕なんかシンセサイザーという形で富田先生知ることになって、
はい、
こうホルストの惑星であったりとか、
はい、
あシンセサイザーってこうなんだ、まあ、もうちょっと言うとその前にやっぱマイティジャックとか、
はい、
特撮系のも素晴らしい音楽、はい、富田先生いっぱいあって、
あとそうその今おっしゃったホルストとかとドビッシーのですね、
はいはい、
曲もシンセサイザーでやって、ね、これアメリカでベストセラーになるんですよ、うん、でそれでだからアメリカの音楽家で富田さんはめちゃくちゃ有名なんです。
そうですね、
う
ん、火の鳥とかね4枚ぐらい確か当時出されていたと思いましたけどもね、はいはい、まあでも毎回毎回のね劇版をつけるっていうのは、
はい、
最近のアニメーションは高度な技術だいぶ作画では増えましたけど、うんうんうんうん、音楽に関してはそこの部分の贅沢は残念ながらできない、
は
いでいるという作品がほとんどですね。
そうですね、あと劇版は使い回しが多いですね、
確かに
今は
そうですね、
はい、
自分が男の子だったら女の子だったらっていうのが、まあ、現代にもこう通じるようなテーマではあるんですけども、
はい、
これは当時の読者はどんなふうに受け止めていたんでしょうか。
これ編集部のですね選んだ読者ハガキではやっぱり女の子のサファイアが見たいとかいうですね、
はい、
投書が多かったということを、うんだったんですけども、
はい、
ところが当時の雑誌はですね漫画家の先生に励ましの頼りを書こうみたいなのがありまして、
ええ、
手塚さんの自宅に住所書いてあったんですね。
ああそうでしたね。
それでそのハガキが手塚さんのところ来るわけですよ、
ええ、
そうするとむしろそうじゃなくてそのいややっぱり私も男の子の姿をしてみたいとかですね男の子の心になってみたいとかですね、うん、男の子と同じようにやってみたいっていう声を、発する少女が多かったと。
なるほど、
手塚さんはそう言ってますね。
まあね今もそうなんでしょうけどこう作品を送り出す出版社側の事情とクリエイターとの間の中でのこう葛藤っていうのはどの時代でもあったんですよね。
そうですね。それと、うん、そのさっき最初おっしゃったそのジェンダー的なですね考え方が多分手塚さんの方が先言ってたんだと思うんですね。
そうでしょうね、
うん、
そうでしょうね。まあでも初期のアニメ作品の中でこうなんていうんですかね女の子を主人公にしたものが魔法使いサリーも早いですし、はい、秘密の箱もそうですし、
はい、
意外と女の子を主人公にした作品って多かったんですね初期って今考えると
急に多くなりましたよね、このリボン騎士以降ですけども、
うん
でもそれは本当に日本人の発明なんで、
うん、
そこら辺はやっぱり日本が誇るべき発明品じゃないですか。
僕ね、その一つ背景にあるのはね、はい、可愛い女の子を男の漫画家の人が描くのが上手かったっていうことがあると思っていて、
あ、なるほど。
目の中を星描く文化っていつ頃からなんですかね。
このリボンの騎士が最初です。
最初なんです
か。はい、あ、でそれまだ外国の、まあ、少女の瞳の中にも星はなかったですね。
なるほど、
はい。で、うん、そこから手塚さんが入れて、それからその後ですね、まあ、石森章太郎さんとか、あと水野英子さんとか、まあ、何人か、あと高橋誠さんという方が。
高橋誠さんの絵美しいですね。
ものすごく目が大きくなります。
そうですね、うん、
でもやっぱり最初にそのなんていうかな、十字型の星のような形を瞳の中に入れたのは手塚さんですね。
手塚さんが描かれてるリボンの騎士のその美しいイラストって、はい、男の子っぽいサファイアってほとんどないですよね。
確かに
心は女性のサファイア、まあ、体もそうなんですけど、そのサファイアが多いですよね。
やっぱり宝塚の影響だと思いますね。
まあね、手塚さん宝塚のご出身っていうことも
そうなんです。隣が宝塚の大スターの天津乙女さんの家で、うん、で子供の頃からお母さんが芝居好きで、
はい、
まあ、宝塚に限らず映画も含めて よくお母さん連れてったんですけども、うんうん、まあ、それでその宝塚 の、 そのレビューとか、
はい、
舞踏会のシーンとか、
ええ、
だから男性漫画家には珍しく、ええ、そういうきらびやかな宮廷シーンとか結婚式のシーンを描くのは非常に手塚さんうまかったですよね。
なるほど、
ええ、うん、
リボンの騎士に今これからファンになられた方が触れたいとしたら、
はい、
どういうアプローチを矢野さんしたらいいか最後に教えてください。
そうですね、まあ、リボンの騎士その時代によってちょっとだいぶ違うんですけれども、はい、その男と女の役割みたいなものを改めて考えさせる、うん、今の時代ではですよ、
はい、
いい、 なんていうかな、教科書になるかなっていう気がしますね。
なるほどね、ええ、うん、こうなんか古典に触れてね、
はい、
しかも美しい絵柄の作品で、お話もすごいですから。
そうです、
はい、
絢爛豪華です、
ですね、はい、ぜひ楽しんでいただきたいですね、
はい、
また古典いろいろと素晴らしい作品紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
矢野徹さんでした。
ありがとうございました。
どうも。